人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。先日いきなり女房にとても懐かしいものを見せられました。ちょうど今から40年前に彼女が友達と2人で書いた、東京のガイドブック、これは英語のものでした。外国人のためのものですね、当然。でなぜこのガイドブックを書くことになったかというと、それ以前、彼女たちは2人ともよく海外から友達、あるいは友達の友達とかそういう人が東京に来た時に必ずどこか面白いところを教えてくださいって言われるんですね。でその時に手書きの地図を書かないと絶対にたどり着かないということが多すぎたからですね、一層のことガイドブックを書いて、そのガイドブックにいろいろな地図をチャプターごとに入れて、それでいろんな店の位置とかね、それが全部ついてたわけですね。80年代の話だから、まだインターネットもなく、当然 Google もないわけですから、その地図を書くのも結構大変だったことをよく覚えてます。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。うちもですね、父親がみんなで旅行とか行くときに必ず手書きの地図をですね、車に乗るときに書いて、それをこう見ながらよく旅行行ってましたけれども。
だから回る路地が2本目なのか3本目なのか、もうそれ間違ったことが何回あったか大変でしたよね。
大変。でも今はもう本当に Google マップがあって、もう大して迷うこともなく目的地に達成できるようになりましたけれども。
確かに、
はい、今日は地図は地図でも実在しない土地の地図のお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。実在しない都市の地図を描く空想地図作家、今泉隆之さんです。7歳の時に空想地図に目覚め、フリーの空想地図作家として都市や地図に関する記事の執筆、テレビ番組、ゲーム、絵本の中の地理監修や地図の制作にも携わっていらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
7歳の時に、はい、これに目覚めた。
そうなんです。
なんかきっかけがあったんですか。
もともと地図好きで、実在する普通の自宅の地図、はい、近くの地図をよく見ていたところから始まります。
はいはいはい、ロンドンにはね、地図帳があってね、はいはい、街の中の、はい、道路全部ね、名前がついてるからね。
そうなんですよね。
それでね、探しやすかったんです。
はいはい、
でも東京はね、特に昔はね、名前のついた通りが、ほとんどなかったから、本当地獄でしたね。
そうですね。これ住所表記の違いでね、そういうことになっちゃってるんですけど、8月ちょうどロンドン行ってきたばかりだったので。
ああ、そうなんですか。
はい、区によって、その何々通り何番地の標識のデザインが違うのが面白くて。
おお、そういうところまで見てますか。
はい、区が変わったと思いながら、必ず通りの名前と番地が書いてあるから、これを当てにしてみんな歩いてるんだなと思いながら、東京はそれがないですからね。
ないですね、確かに。
はい、この空想地図作家っていうのは簡単に言うとどういうお仕事ですか。
ですね、実在しない都市の地図を、作ってるということなんですが、そういう発注が来て、実在しない地図を作るみたいなことは年に1回あるかないかです。
はい
、はい、誰も頼みませんよ、そんなこと。、はい、で、あるとすると、それが例えばテレビドラマの、小道具、実在しない舞台ですよね、
はいはい、
であったりとか、ゲームの舞台の地図制作みたいなことがあります。ただこれもう年に1回あるかないかです。でそれ以外は、はい、例えば本を書いたり記事を書いたりであるとか、空想地図を作ってもらうワークショップをやったりであるとか、はい、どちらかというと全体的には地図のことをやってるんですけど、今まで地図地理の人がやっていなかった業界との掛け合わせ をなんか毎月いろんな違う仕事をしており、それをこう全部合わせると一人分の収入になるという、なかなかもう説明のしづらいもわっとした感じ
です。後ほどもうちょっと詳しく聞きましょう。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は空想地図作家今泉孝之さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様の様々なビジネスシーンにお応えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は空想地図作家今泉孝之さんをお迎えしています。この実在しない架空の都市の地図、空想地図を描き続けていらっしゃるということなんですが、最初に描いた時、まあ、7歳の時に目覚めてということですけれども、その時のことは覚えてらっしゃいますか。
あんまり覚えてないですね。
覚えてない。
はい、
気づいたらじゃあ描き始めてたっていう。
いやだから結局子供がなんかの裏紙に迷路落書きするノリですから、その後大人になってこんなことになるなんて思ってもないわけですよ。もう20歳の時点ですら思ってないですからね。
そうですか。
も
う
その趣味ぐらいの感じでしたから、まあ、だからそのなんかこう、まあ、子供の落書きぐらいの感じでしたよね。だ例えばなんかそのドラえもんが好きとかだったらその絵を描くわけですけど、私はたまたま地図をまあ何度も見ていて、どっちかというとこうキャラクターよりもスポーツ選手よりも地図の方に親しみがあったんで、なんかその親しみある地図を模倣して描いてたっていう、割とこう自然な流れといっちゃなんなんですけど、
はい、でも具体的にどんな空想地図を描いてるのかっていうのは、これ代表的なものを教えていただいてもいいですか。
そうですね、小5の時に描き始めて今に至るっていうのが、あのナゴムル市という、そうですね、11キロ×13キロぐらいの、まあ大体こう B0 ぐらいのサイズ、 B0 って分かんないですね。
B0 ぐらいですか。まあ
ポスターの大きいやつですね。
1×1.5 メートルぐらいですか、はい、ので印刷するとちょうどいいぐらいの大判の地図になったものですね、う
ん
う
ん、それを何歳の時に作ったんですか。
ですね、小5が始まりですけど、その時はまだちっちゃい紙なんですよ。でだんだんだんだん大人になるにつれて大きくなって今のサイズになってます。
でどんどんこう詳しくなっていくわけですよね、その地図が、ね、
はい、
いやウェブサイトでいくつか見たんですけど、
はい、
その細かさはちょっと想像を絶するものが、ね、
そうですか、はいはい、
まさに本当の地図のように。
そうなんですよ、
ね、見えるものだからね、はい、だからさっきあのまあ、言わなかったか、騙される人もいると思うんですよ、
はいはいはい、
別に騙そうとしてるっていうわけでは多分ないと思いますけど、はいはいはいはい、でも勘違いしちゃってる人がいませんか。
かもしれないですよね、
はい、今日ちょっとですね、その地図をお持ちいただいてるんですけども、ちょっとこれ広げてみてもいいですか、はい
はい、だから空想の地図を作るんだったら遊び程度のものを
もう広げるのも大変、
ちょっと想像できますけど、これはねそれを
すごく
超えてますからね。
うわもうこれは本当に本物の地図と変わりないですもんね、は
い、そういうこう普通の地図を作りたいなという衝動の延長が、はい、この空想地図になってると思いますね。
こういうのはあの実際にあるものをちょっといじってるとかそういうことではない。
あ
ゼロから、
はい、割とゼロからです私の場合は。
どこからスタートするんですか。
そうなんですよね、どこだったかな、まあ、なんかその鉄道とか、幹線道路とか、
うん、
川とか、まあ、川から描くと一番間違いがないです、はい、
なるほど、
はい、
本当だ、川も何本も通ってますもんね。
中洲があったりとかね、
うん、で公園があったりとか、本当にあのよくある街並みというか、はい、
本当によくある街 その特に見どころがない、だけどまあ住んだらまあ住めるかなぐらいの普通の街です。
はい、ちゃんとこれぐらいおきにじゃあ公園を入れようとかってそういうことは考えながらやってらっしゃるんですか。
そうですね、後でそれを入れましたね、
はい、
映像的に想像しながらやるんですか。
はい、あのただねざっくりではあるんですけどね、そうなんかもうなんていうのかな、 2階建ての木造家屋が何軒並んでいるみたいなところまで細かく見えてはないですけど、はいはい、なんか全体的にここ古い町であるなとか、はい、ここは再開発されたビルが並んでいるなとか、はいはい、そういう全体感はなんとなく浮かべながら、は
い
は
い、頭の中で自分が歩いていることを想像するような感じですか、
はい、そうですね、それもあると思います、
はい、夢の中で空想の街を見たりするんですか。
1回だけありました。
1回だけ、
はい、でそれは1回だけあったというよりは1回だけ覚えてるって言った方が正しいんですけど、はいはい、夢は私はかなり忘れるんですよね。起きた瞬間のだけ覚えてて、その前のはもうほぼ消えてるので、はいはい、まあ、見てるかもしれないんですけど、
まあそうね、はい、いや、あの空想の地図って言ったらすぐに僕が連想したのはね、小説の感じだったんですね、はいはいはいはい、小説家って多分ね、あの物語のこう構成をしてるときにおそらく似たようなことをしてるんじゃないかなと、はいは
い、そういう作家さんもいらっしゃるんですよね。
あ、はい、今泉さんはそういう文章を書いたりはしないんですか。
今でこそ本を書くこともあるんですけど、もともと文章は得意ではなかったんですよ、
うん、
だからあんまり、そうですね、そっちの方にはもともと行ってなかったですね。
こういう依頼を受けるのは年に1回あるかないか、
はい、
と言ってましたけど、そういう依頼のない時は何してるんですか。
依頼のない時は毎月違うことをしていると思いますね。
例えば、
はい、まあ、一番多いというか頻度が高いのは、高校の探究学習の授業。
あ、
探究学習、
はいはいはい、最近なんか探究が大事だとか言われていて、そうですよね、なんかその自分でいろいろ課題見つけて自分で作ってやってみるみたいなことですよね。それをこうなんかやらなきゃという風潮にはなっているんだけども、はいはい、はてさてどうすればいいかわからんというこうなんて言うんでしょうね、雰囲気が、
あ、かつてのゆとり教育のような感じですね、
はい、そうですね、
はいはいはい、
始まりたてのゆとり教育の時もそうだし、総合的な学習の時間というのが始まった時も、総合的って、まあ、みんな思ったとは思うんですよね、
うんうんうん、
で続いて探究学習という波が来て、そこで、ちょっと外部講師を呼ぼうと、はい、いうことで私が突然できませんかあ、はいということで2022年から始めてるんですけども、それがそうですね、週1回行く時期もあります、
は
あ、はい、
で生徒たちと一緒に空想の地図を作る、
そういうかですね、そうですね、まあ、1人1個作ってもらって、私は時々、まあ、ヘルプが必要そうなところで手を貸したりはしますけどね、は
い、生徒たちとしてはどういう反応が出るんですか。そうすると、
そうですね、地図って基本的に好きな人と嫌いな人と入れるとすると嫌いな人の方が多いんですよね。
あ、そう、
はい、
ほう、
なんか多分
意外な感じがします。
そうですか、うん、でも私も知り合いに聞くとやっぱり、まあ、好きか嫌いか得意か苦手かっていうと圧倒的に苦手という人の方が多いんですよ、うん、
へえ、
やっぱそれはなんか見なきゃいけない機会が多いからですよね。例えばなんかその方程式が苦手みたいなこと大人から聞かないんですよね。まあ、大人になったらもうやんないんでは
い、はい
はい、だけど地図って90年代とかに比べると、90年代はまだ待ち合わせってみんな知ってるところで待ち合わせたんですけど、
はいはい、
今はもう住所を送って現地集合ってことが増えたので、
確かに
もう地図が不得意な人でも自力で地図を見てそこにたどり着かなきゃいけなくなってるんですね、
うんうん、
それでいやいや地図を見て迷っている人が多いんです。だからそれで地図嫌っていう人は結構多いんですよ。
はあ、
見なきゃいけないけど別にその好きでなく見てる機会が多い、
はいはい、
だからどちらかというとその高校生も同じくで、最初やっぱ地理苦手だし地図作れるのかと思ったっていう。ただうちちょうど空想地図キットって、誰でも空想地図が作れるキットっていうのを作ってるんですけど、
はい、キットがある、
はい、
どういう風になってるんですかそのキット、
ですね、田舎から都会までの典型的な地図模様、まあ、住宅地とか森とかそういうのの、まあ、架空ですけどの模様が、いろんな模様が印刷された紙が何枚も入っていて、これを切って貼るとコラージュで地図ができるよというものですね。
なるほどなるほど、
はい、
うん、まずはそこから始める。
はい、1回10年ぐらい前ですよね、空想地図ワークショップやってみたらどうですかという声をかけていただいたときに、いや作ってもらってもいいんだけど最初ここでつまずくだろうなと思うところが浮かんだんですね。縮尺という、
あ、はいはい、
つまりその普段その例えば駅のホームの長さと学校の敷地となんかその大きなビルの なんていうのかな、形とか比べないんですよね、
はいはい、
だからその駅のホームが何百メートルなのかとか意識しないわけですよ。
はいはいはい。
でもそれを意識しないと、その地図作ると結構そのスケール感、
はいはい、
どれかどのぐらいの大きさか、
歪になってしまう。
そう、歪になっちゃう。
基本的なところですもんね。そのスケール感って。
そうなんです。で、これが普通に絵を描くってなったら、人間の形、例えば鼻だけ大きく描くってことはないんですよ。
はいはい。
バランス感そのもので覚えてるんで。でもところがいつも行ってる自分が住んでる町ですら、自分が住んでる町のあそことここの距離、あそこの面積みたいなのってそんなに覚えてないですね、
うん、確かに考えることないですもんね。
だからこれを最初にゼロから書くんだったら、まず縮尺の講義をしなきゃいけない。だけどそんな縮尺の講義をして2時間、それなんか地図書けるようになりましたって何が楽しいんだと。
確かにつまずきそうなところではありますよね。
そうそうそう、面白くはないと思うんですよね。
はい、
なのでその講義を抜きにして、もうチョキチョキ切って貼れるようにするためには、もう最初からスケールが合ってる模様を用意して、これを切って貼ったら地図ができるっていうものを作ってしまえば誰でもできるぞと、
はいはいはい、
子どもたちをそうこうしてるうちに面白く感じるようになるんですか、
はいはい、
みんな、
はい、そうですね、割と皆さんできなかった人いないです。
うん、
あと小学校 3,4 年生が異様に早いんですよ。
あ、何でも早いからね、あの年はね。興
味もね、ありますもんね、はい、すごい。もう
なんかそのトライアンドエラーを恐れない時期、
う
ん、
はいはい、
で小学校 1,2 年生の時ってまだ親に連れられて回ってるんで、もう駐車場の1個のマス書くぐらい狭い範囲書くんですけど、小学校 3,4 年になると親に連れられずに、友達同士で自転車でどっか行ったりするので、一気に行動範囲が広がる。で、そうするとこう自分の土地感が広がっている体験っていうのをし始めてるので、
はいはいはい、
広い範囲の好奇心そのものがもう湧いてる。で、学校でも社会科見学とかに行ってるわけですよ。
はいはい、
だからなんかそれが面白いのか、もうどんどんどんどん作ってしまうんで、小学校 3,4 年は一番早いですね。
はあ、わかります。私も3年生ぐらい一輪車に乗っていろんなところ行きましたから。
お一輪車で
なかなか一輪車でいろんなところ行きましたよ。
お、
ね、でも確かにそういう時期ですもんね。
そうなんですよ、
ね、はい、今ですねこのスタジオで広げた地図をですね、なかなか畳めずに苦労してるところではあるんですが、この後ですね、はい、後半この地図のこともまた聞いていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は空想地図作家の今泉孝之さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしている音楽は Mountains, Trees and Seas、 山と木々と海、演奏しているのはマシュー・ハルソル。2週間後に僕がキュレーションをしているライブマジックというフェスティバルに彼が出演します。ぜひ聞きに来てください。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は空想地図作家の今泉孝之さんをお迎えしています。この地図なんですけれども、本当にもう畳むのが大変なぐらいめちゃくちゃ大きいですが、
すいません。
すみません、謝らないでください。この地図で描かれているのが中村市ということでいいんですか。
はい、中村市と書いて名古村市と読ませてます。あ、でもね、大丈夫です。実在しないので、全然ね、私は中村市でいいんですけど、
は
い、
名古村市、
はいはい、
正式名称はね。この名古屋市はどれぐらいのどれぐらいの広さの市なんですか。
市としてはそうですね、十数キロ四方ですね、
うんうん、なるほど。でもこれ見てみると本当に細かいんですけれども、これどのあたりで苦労するとかってのありますか。
そうですね、城下町である中心部っていうのは何回書き直したかな、多分 6,7 回書き直してると思います。
あ、そう。あ、じゃあ苦労はするんですね。
まあ苦労、まあ、めんどくさいなとは思ってます。確かに。
はい、
どのあたりのところを書き直すんですか。
もともと私城下町育ちではないんですよ、その郊外なので、うんうん、そのやっぱり江戸時代からの歴史がある町みたいなものあんまりもともと入ってなかったんですよね、
うんうん、
で城下町ってどういう風にできているんだとか、そういうことを後で知っていって随時修正していくということですね、
はいはい、なんか47都道府県300都市を回って全国の土地感をまず身につけたと、はい、
そうですね、
いうことです、
はい、
それだけでも大変なことですね。300都市って、ね、結構な時間がかかります、
うん、まあでも市町村の数でカウントしているので、それ半分ぐらい首都圏かな じゃないですかね。であとはまあ各都道府県1、まあ、2、3都市ぐらい回るとそのぐらいの数になるんですよね。
それでも結構大変なことだと
思う暇だったんでしょうね。
暇な時にやったんだ。
大学生の時ですからね。
なるほど。
この市はどんな特徴を持ってる市なんですか。まあ、その城下町っていうのありましたけれども、
はいはい、その大都市首都から30キロぐらい離れてるんですね。で、そんなにだからその見どころがあるわけではないっていう。
ない。
はい。
でも結構もうこう見てもわーっといろんなものが密集してる地域なんかもありますけれども、
はい、でもそういう見どころがないところでも人はたくさん住んでるんですよね。ま
あ、
それがこう首都圏郊外のリアリティだとは思うんですけど、はい、
あと地図ってこう決まった表現が結構あったりしますけれども、はいはい、そういったものを覚えるっていうのは難しくなかったですか。
全然覚えているつもりはなかったですよね。
ない。まあ、
はい。
これなんか独特のものも、今泉さん独特のその地図の表現みたいなものもあったりするんですか。
それこそ今でも売られてはいるんですけど、90年代ぐらいにはもう誰でも持っていたであろう都市地図、まあ、マップル的なものですよね、
はいはい、
みたいなものに非常に近いものなんですね、
うんうん、
まあ、それに非常に見慣れたんですよ、うん、はい、
これちゃんと印刷してますよね、
はいはい、
あとこれ販売してるんですか。
あ、そうですね、売るようになりましたね、
はい、あ、どういう人が買うんですか。
わかんないんですよね
どういう使い方をされるものなのかっていうのは非常に気になるんですけれども、
使いはしないと思います。実用性はゼロですからね
そうですよね、はい、じゃこれを見てやっぱりでもいろいろ想像を膨らませて楽しまれる方がいらっしゃるっていう、
はい、想像を膨らませる方は多いようですね。で全然うちのページから、うん、ウェブからに上げてるので細かいところはただでも全然見られるんですけど、
はいはい、
あと全体を見渡したいなという方が多分買われてるのかもしれないですね。
はー、すごい。電車が通っていたり、あとバスなんかの路面バスの路線とかも全部詳しく出てますよ ね、
そう
ですね、
はい、
でもそういうのって本当の地図で見てもいいわけだからね、はい、わざわざこの地図で見るっていう人は何が面白いと思って見てる。いや、変なあの意味で言うんじゃないんですけど
地図、私もだからもともと本当の地図をたくさん見て、まあ、見飽きたわけではないんだけど、まあ、その新しい知らない街の地図見るのが楽しいみたいな感じなわけですよ。でそれを結構自分で作ってしまってるわけですよね、知らない街の地図ですから。で見る人もひょっとするとそういう感じで、知らない街の地図見たいっていうのがもう次々湧いてくる人が、もう究極のいけない知らないとこなわけですよね、空想地図って。
わかりました。なんか海外旅行とか行くとやっぱりそこの土地のこう地図を読めないのに買ってきて、で戻ってきてからこう日本で戻ってきてからそれを眺めたりするのは楽しかったりするんですけど、
はいはいはい、
割とその感覚に
近いと思います
かもしれないですよね、はい、でもね、さらにすごいのが地図だけではなくって、これホームページとか見るとこの市内の企業とか、あとあの店舗のロゴデザインとかも、このデザインが本当にありそうなすごいお上手に作られてますけど、
はいはいはい、
これはどういったところから。
あ、もともとこの地図にロゴは入ってなかったんですけど、ある時からやっぱその街中には街中にこうアイコンがいろいろ入ってた方がにぎわいが出るなと、う
んうん、
でもさすがにこう既存のこういうコンビニのロゴ入れるわけにはいかないなと思って、
はい、
じゃあ作るかということでコンビニ4個から作り始めたのが最初です。
あのコンビニのロゴも本当にどっかにありそうな、
はい、どっかにありそうな感じ、
ね、
そういうグラフィックデザインのバックグラウンドも少しあるんですか。
もともとないんですよ。で、やってからちょっとやった方がいいなと思って少しだけあのデザイン学校変えたりはしましたけど、ただ通う前の時点でかなりロゴはできてしまってました
あとあの市内で見つかった落とし物も公開されていたりしますよね。
はい、もう意味は分かんないんでねその市内で見つかった落とし物ってこうさらっと言われましたけど、はい、実在しない都市の落とし物って、
そうですよね、
はい、
どういうところからその発想は来てるんですか
あ、最初にその地図を展示するってことになったんですよ、美術館で、それ私もびっくりしちゃって、おっと美術館かと思って
じゃあもうアートと見なされてるわけですね、
はい、ある時からそうなんです。現代アートとして の、 その仲間入りを果たしたわけですけども、
はいはい、
で一番最初の展示で展示室がかなり広かったんですよ、でも私この今作ってるこの地図ぐらいしかないしなと思って、どうしよう、でも追加で地図作るにはあと1年じゃ足りないなと。でもやっぱこう作家として何を表現したいかっていうことも、なんか作家性も考えなきゃとかいろいろ考えたところで、地図っていう、まあ古くなったらみんな見ないありきたりな日常生活用品なんですよね、地図って。でなんだけども、そこそれをよく見てみるとブワッと膨らんでくる なんか想像力で日常の全体像が見えてくるようなものだとすると、はい、そういうものを作ればいいのだと、うん、って言った時に、あ、レシートだと思ったんですよね。
レシート、
はい。だからその人の財布の中身、はい、レシートを見るとどこで何を買ったとか、
確かに
この辺りってこういうものを売ってるんだとか、
うん、
あとはなんかポイントカードとかもそうですよね。なんかその地域性とかを感じたりする、はいはい、でこれもなんかそのわざわざ取っとく人とかいないし、あんまりこうなんていうの、展示もされないわけですよね、
この
地図も。その大航海時代の歴史的な地図であれば展示されますけど、こういう現代の商業出版の都市地図みたいなのって基本展示されないんですよね。だからそういうこう展示されるほどでもない、ありふれすぎてるけど、よく見るとそこから人々の生活が見えてくるっていう、大したことのないものを作ろうと。
じゃあストーリーが盛り込まれてるんですね、ある意味。
そうですね、はい。
そうか、ただ単にこう地理的なものだけじゃなくて、そこにこう人々の営みみたいなものがちょっとこう見えてくるような地図を作りたいっていう、
はい、
そうなんですよね。ゆっくり見た人のためになんか変なものを入れるってことはあるんですか？
あ、まあまあ、好きなので入れてはいますけど、まあなんか気づいてくれると嬉しいなっていうことでもなく、まああったらいいかなと思ってこう入れてますけどね、時々、はい。
例えばなんか注目して見てみるとみたいなものってありますか？
そうですね、まあ、地図好きがみんな喜ぶのは、作ってる途中の道路です。
どういうことですか？作ってる途中の、
ね、たくさん
建設中のものとか、
はい、途中までできてるけど途中から通ってないっていう道路はかなりあるんです、
そうですか、はい、それ言われないとわからないですよね。
そうなんですね、
なかなかね、
その地図好きでないとなんかそういうのあんま普段気にして見ないので、そういうところって気づきにくいですよね、
ポイントとか、うんうん、あ、本当だ、これ、はい、ここで、ここ、
はい、白い道路が途中で止まってますけど、
止まってる、
はい、なんかできそうですよね。
うん、はい、そういうところまでだからちょっとこう想像を膨らませて見てみると面白いのかもしれない。これはでもなかなかこの地図を楽しむそのね、もうこうプロになるにはもうちょっとバラカワさん時間かかるかもしれないです、私たち。どうですか？
まず無理
もうちょっとね、私も敷居を低くしたいですけどね、
は
い、
だからコンピューター使うんですか？
あ、はい、パソコンで、はい、普通のデザインソフトですね、イラストレーターというあれで作ってますけど、
はい、
でも本当もっとね時間をかけてじっくり見てみたいですね。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は空想地図作家今泉隆之さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
10月に入り、東京はようやく秋めいた風が吹くようになりました。六本木東京ミッドタウンのデザイン&アート施設では注目の展覧会が目白押しです。ガレリア3階のサントリー美術館では市井の人々の風俗を描いて江戸を中心に活躍した絵師花房一朝の没後300年を記念した展覧会、花房一朝風流祭祀浮世を映すが、またミッドタウンガーデンの2121デザインサイトでは、人間社会の中で確実に存在し続けながら文化的に見たくないものとして扱われているものにフォーカスしたゴミうんち展が、さらに2121デザインサイトのギャラリー3では14日月曜祝日まで、イタリアを代表する建築家デザイナーのミケーレ・デ・ルッキによる六本木六軒ミケーレ・デ・ルッキの6つの家が開催されています。いずれも詳しい情報はサントリー美術館2121デザインサイト、または六本木東京ミッドタウンの公式サイトでご確認ください。気持ちのいい秋の週末、六本木でゆったりとアートな時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の今泉隆之さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
今現在作業中のものもあるんですか？
そうですね、ここの、都市を取り囲む全国の地図を他の作者さんの協力を いただきながら作っているところですね。
全国の架空のところの地図ですね、
はいはい、
全部でどれくらいの都市があるんですか
ねえ、無数にあるでしょう ね、
それを、
はい、それが全部つながるんですね、最終的には。
そうですね、
だいたいちなみに一つのこの地図作るのにどれぐらいのお時間かかるんですか。
どうなんでしょう、まあ、その始まりが正午とは言いましたけど、ずっと作り続けてるわけではないので、多分本気出せば3ヶ月ぐらい出てきたんでしょうけど。
3ヶ月か、
はい、だけど本気出さないので、はい、まあ数年かかってましたよね
うん、
は
い、
海外に行くときに、はい、あの地図を使いますか。
はい、もちろん使います。
ちゃんとしたもの。
あのネットの地図をもちろん見はしますけど、全体感を知りたいときには今でもそうですね、大判の地図で買ったりしますね。
あ、そうですか、はい、たくさん持ってますか。
そうですね、行ったところは大体買ってますね。
あ、
夏はヨーロッパの地図が増えましたよ。だから
はいはい、日本以外のところの地図を作ろうと思わないですか。
あ、作りたいと思ってます、それは。
お、
はい、
増えてくる可能性がある。
そうですね、
今後ね、
はいはい、
うん、なんかちょっとこういう紙の本当に地図をまた久しぶりに手に取ってちょっと旅行とか行きたいなっていう気持ちになりました。
もうね、見ると楽しいんだよね。
そうなんですよ、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は今泉隆之さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum.